第世界に向けてアルゼンチン日本語番組キャスターの上田恵子です。新型コロナウイルスの世界的感染パンデミックでいろいろ大変ですが、皆様お元気ですか？ラエウィークリー特別番組お伝えします。アルゼンチンでは昨年の3月19日より外出禁止令が出され、現在に至っています。外出禁止となってから必要最小限な買い物だけが許されていました。医療や食料品販売、製造、出前サービス、廃棄物回収など緊急時に最小限必要とされるサービスが国を支えて毎日の生活が可能になっていました。現在ではだいぶ緩和されていますが、公共交通機関の使用は現在でも緊急時必要不可欠とされる職業の人たちだけが限定で使用可能となっているので、そうでない私たちのラエスタッフは全員在宅ワークとなっています。アルゼンチンでのコロナ禍についてラエのウェブサイト www.rae.com.ar に掲載されています。そして特別番組やトピックニュースもウェブサイトで更新しています。4月6日より新しい放送スケジュールとなり、短波放送日本語番組は月曜日から金曜日 UTC 時間8時から9時まで、周波数 5950kHz、 出力 100kW、 北米西部およびアジアへ向けてマイアミのオキチョビの送信機より放送となっています。ラエ短波放送のスケジュールもウェブサイトでチェックできます。 YouTube でもラエのチャンネルが開設され、コンテンツがアップロードされます。カナルラエアルヘンティーナと検索バーに入力してください。私もブエノスアイレス市ベルグラーノ地区の自宅で作業する日々です。現在アルゼンチン国営ラジオ放送局は AM 放送、FM 放送と短波放送、すべて AM 放送に一本化されているので、ラエのウェブサイトで聞けるインターネットストリーミング配信も AM 放送で現地アルゼンチンのニュースをスペイン語でお楽しみいただけます。マイアミ送信機経由でリレー放送となるラエの短波放送では、これまで放送された番組が再放送されています。これからは状況が許される限り新しいコンテンツを皆様にお届けしたいと思っています。受信リポートの宛先は qslrae@gmail.com で、 DX 情報番組担当のアルナルド・スラーエンさんにより確認された後、デジタル QSL カードが返信されることになります。
Cuídame un poquito, me puedo volar. brazo como el churqui. Tienes ese corazón. A veces sos dulce cero y otras amargo limón. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito.
LAE 世界に向けてアルゼンチン。新型コロナウイルス、人類の歴史を塗り替えてしまったパンデミック。新型コロナウイルス感染者数は減ることなく、アルゼンチンは危機的な状況になっています。アルゼンチンは現在コロナ禍第2波を迎えており、1日あたりの感染者数は2万5000人を下ることはなく、1日あたりの死者数も増加を続けており、集中治療室病室使用率も増え続けるばかりとなっています。中央政府の見解としては、市民の移動を制限する新たな対策を今すぐ取るか、現在取られている対策の効果を吟味して新しい対策を取るか、現在検討が重ねられていると発表しています。去る10日、ブエノスアイレス市内の私立医療機関は、集中治療室の病床使用率は 95% でほぼ満床と発表され、同様のことがブエノスアイレス州近郊でも起きています。ブエノスアイレス市およびブエノスアイレス州近郊は、総人口1800万人で、全国でも感染が拡大している地域となっています。中国よりシノファームのワクチンが到着しました。去る月曜日、37万1200回分のシノファームのワクチンが中国より届きました。アルゼンチン保健省は、トータル200万回分のシノファームのワクチンがこの数瞬間の間に届くと発表しています。予定されていた手術が中止となります。ブエノスアイレス市とブエノスアイレス州の医療機関で、緊急とみられないこれまで予定されていた手術が中止になると発表されました。新型コロナウイルス感染症の患者を搬送できるよう病床を空けることが目的とされています。同じような措置がサンタフェ州とコルドバ州でも取られるとみられています。病床増設、医療機器確保、ヒューマンリソース増員が行われています。新型コロナウイルスのプロテインが国内で生産されます。国立ブエノスアイレス大学の研究者グループと科学者協賛のテクノロジー企業は、新型コロナウイルス感染症の検査キットと治療に必須とされている同ウイルスのスパイクといわれるプロテインをコストを下げ大量生産すると発表されました。
Bailar, te va y su cowboy que hará la sal.
世界に向けてアルゼンチン、アメリカ大陸ニュース。南米諸国は新たな新型コロナウイルス対策を設けています。新型コロナウイルス感染症拡大はとどまるところを知らず、ブラジルは感染者数、患者数で世界第2位となり、エクアドル、ペルー、コロンビアとアルゼンチンでは新たな入国制限が設けられました。ウルグアイでは新型コロナ基金として市民の給料、そして高額の年金受給者より新たな税金が徴収されることになりました。ペルーでは感染者数は1600万人を超え、新型コロナウイルスによる死者数は5万6000人に迫る勢いで、全国の196の州のうち41州で、去る25日より日曜日は外出禁止となっています。首都のリマ市も含まれており、これらの地域はリスクが最も高いゾーンとして発表されています。また並行して9週間前よりペルー全土で医療機関、従事者、警察官、軍人、消防士と高齢者を対象にワクチン接種キャンペーンも始まっています。エクアドルでは感染者数は35万5000人を超え、死亡者数は1万7500人となっており、4月いっぱい週末の夜間の高速道路走行は禁じられています。金土日夜8時から早朝の5時まで全国の国道高速道路の走行が禁止されています。米国16歳以上の人々にワクチン接種が始まります。新型コロナウイルス感染者数で世界第1位となっている米国のジョー・バイデン大統領は、16歳以上の人々にワクチン接種が行われると発表しました。これまで18歳以上の1億2900万人以上の人々に最低1回分のワクチン接種が行われていると発表されています。米国の総人口の約半分に最低1回新型コロナウイルス感染症予防ワクチンが接種されていることになります。1日あたり300万人の人々がワクチン接種を受けていることになります。キューバ、共産党書記長として大統領が正式に就任します。ミゲル・ディアス・カネル大統領が正式にキューバ共産党書記長として就任し、キューバは新時代を迎えます。1959年、故フィデル・カストロ氏が率いていた当時の革命軍がハバナに凱旋帰国した際、まだ生まれていなかったディアス・カネル大統領がキューバ共産党書記長として就任します。長い間続いたカストロ兄弟による党の書記長の歴史の後に新たな指導者時代幕開けとなります。ディアス・カネル大統領は60歳、エンジニアでサンタクララの生まれです。キューバの総人口の多くが国家最高責任者としてカストロ兄弟の名前しか知らない世代となっています。ペルー、ビスカラ元大統領は10年間の公職追放との議決が下りました。ビスカラ氏は昨年11月に汚職で罷免されました。今月11日の国会議員選に出馬、当選が確実されていましたが、国会は16日、駆け抜け接種は国民の平等などを定めた憲法に違反するとして、10年間の公職追放を議決しました。同じく元閣僚の役人2人に対し、それぞれ8年間と1年間の公職追放の議決がなされています。
I'm not afraid to die.
南半球の日本の正反対に位置するアルゼンチンよりまたお会いすることができる日までごきげんよう、さようなら。日本語訳ナレーション上田恵子、編集ファビアン・パニッシ、制作シルバーナーベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。